ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、アマチュア無線の真髄を探る第3回ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ポタの公開リ、講演リストですね。ポタの講演リストで講演リファレンスについて変更が行われました、はい。基本はね、ISO ですね、 ISO の 3166-2 で規定されている、国名、地域名、略語を使用するように統一されましたと、はい、いうことですね、はい。まあ、例えばなんですけども、あの日本ですね、これあの JA ということでね、これが、ね、JP に変わります、
はい。
アメリカは、ね、
そうそうそう、 JA1234 というのが JP1234
というんですよ、はい、はい。からアメリカですね、米国は K だったんですけれども、US ということに変更されています、
はい、
うん。なんか J とか K の方がアマチュア無線的には分かりやすいんですけれども、
ね、なんかね、その方がね、
はいはい、まあ、一応あの ISO 世界標準の考え方ですね。アマチュア無線とかじゃなくって、ね、もっとグローバルに考えた場合の規定されている国の名前なんで、はい、まあ、それに合わせたということですね。
そうですね、
はい、ということです。あの講演についてなんですけども、これあの増減があるということなんで、アクティベーションの際は事前にご確認くださいということ で、あの、まあ、ハンターですね、我々、うん、ハンターの方にとったら、まあ、自動で、ね、上がってくるので、ね、あまり心配することはないんですけども、うん、まあ、特に公園に移動したときに、ね、はい、そこはちょっと気をつけていただきたいなということです、はい。JAL のホームページで QSL カード発行枚数見直しにご協力ありがとうございますと掲載されております、
はい、はい。
QSL カードの削減につきましてはね、順調にね削減が進んでいるようで、オーバーフローしてないと、
はいはいはい、
まだしてるんか、ま、してるけども、それがオーバーフローがどんどん解消されてきてるというところなんで、
はい、
まあ、これから皆さんご協力お願いしますという感じですね、
はい、はい。これ今サイト見たらちゃんと月次の実績で載ってるんですね。
そうなんですよ、
素晴らしいですね、
うん、素晴らしいですよ。
まあ、何枚まで乗ってるんですけど、うん、まあ、重さで、あの、はい、計算してるみたいなんで、
うんうんうん、まあ、それでも大まかな、うん、あの上2桁ぐらいまで信用できないとしても、はい、結構減ってるの分かりますよね。
そうですね、
素晴らしいですね。
ご時間と言わずにやりゃできるんですよ、
はい、そうだと思います。
はい、
はい、今日の話題ですけれども、アマチュア無線の真髄を探る第3回ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
アマチュア無線の真髄を探る、今回は第3回目となりました。前回まで電波法施行規則や ITU-RR の定義から、アマチュア無線とは何かを内側から考えてみました。内側と言ってる意味なんですけども、これはあの出発点がね、あの我々アマチュア無線ということでね、無線通信が前提ということなんで、まあ当然ながらペケペケの無線通信業務の範囲を出ないというか、ある意味、まあ、主観的に言えば、実際にね、通信するには無線通信を使うわけですから。
そうですよね。
はい。まあ、そういうところですね。
電波法って言ってるんで、もう通信の世界にしかない。
そうなんですよね。はい。というのを内側と言ってましたので、今回はね、今回からですけども、アマチュア無線はね、外側から、いわゆる客観的に、俯瞰的にね、見てみようということでございますので、はい、で、ここで、須田さんにバトンタッチ。
バトンタッチ。はい。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。 まあ、外側からっていうことで、なんかこう、箱を外側から見るみたいな感じでね、うん、見下ろして、こう、どんな形かなって見てあげたいという、うん、そんなイメージですけどね。
そうですね。
はい。で、まあ、アマチュア無線を外側から眺めるっていうのは一体、どういうことなんだろうかって、まあ、箱の例えでちょっとイメージしちゃいましたけども、うん、何なんだろうかっていうとこからまずスタートしたいんですけどね。アマチュア無線っていうのも、まあ、いろんな趣味だとか、いろんな、言われ方もしますけれども、まあ、一つの一、社会活動であることには間違いないでしょうと。
はい。
で、その、いろんなその社会の中の、あらゆる活動の中の、一つの活動としてのアマチュア無線っていう観点が、やっぱりここで必要になってくるでしょうということですね。
うん。
うん、で、そういう、本当にその、社会の中のアマチュア無線っていう、本当に客観的な、観点を見ることによって、アマチュア無線がどんな特徴を持ってて、どんな特性を持ってるのかっていうことを明らかにしていこうっていう、そういう試みのことを私は今外側から見るっていうふうに言ってるというわけですね。で、当然ですね、その、外側から見るにあたってですね、いろんな観察の観点があるわけですね。
うん、
で、なんかよく、小学校のなんか問題なのか、何なのかよくわかりませんけど、横から見るとこんな形で、上から見るとこんな形で、左から見るとこんな形で、さあ、この立体の絵は描いてください、みたいな問題があったりしますよね。
はいはい。
うん、なんか、上から見ると丸で、横から見ると四角で、
はい、
もう一方の横から見ると四角だったら、あ、円柱かな、みたいなですね。
うん。
そんな、ゲームがありますけど。
はい。
まあ、まさにそんな感じで、いろんな方向からですね、あ、こっから見るとこういう形に見えるな、あ、右から見るとこういう形に見えるな、あ、また違った角度からだとこうだなっていう、いろんな情報をかき集めると、アマチュア無線のその全体のその形といいますかね、
うん、
全体像が見えてくるはずだと。
はい。
いうことなので、もう本当にいろんな角度からここから頭を柔らかくしてですね、
うん、
見ていく必要があるかなと。
はい。
で、当然その、視点の多さといいますかね、注意深さっていうのも両方いるんですけれども、うん、多くの視点をからこう見るっていうためにはですね、やっぱりアマチュア無線の外のことを幅広く知ってなきゃいけないんじゃないかなと。いうことですね。例えば、まあ、これは極端な例と言いますか、分かりやすい例ですけど、なんでアマチュア無線がこう、ドローンに役立ったかっていう話は、つい数年前ぐらいのトピックだったわけですけど、当然そのドローンで、業界で今何が起こってるかってことを知らなければ、ドローンの人たちがアマチュア無線の免許取りに来る理由なんて分かんなかったわけですよね。まあ、っていうようなこともありますし、まあ、ドローンの例はすでに起こった例ですけど、当然、これから未来に何が起こるかってことも考えなきゃいけないわけですから。外側のことの世の中の動きっていうのをいかに知るかと。いうことは一つのポイントになってきますね。
はい。
で、それから当然、観察を深く深くやっていかなきゃいけないっていうことなので、アマチュア無線のことも知らなきゃいけないっていう当然の話なんですけど、
はい。
アマチュア無線のことも、深く知らなければいけないし、深いだけじゃダメなんですよ。幅広く知らなきゃいけない。で、そういう意味では、やっぱりアマチュア無線の形を知るためには、アマチュア無線の外のことも広く知らなきゃいけないんですけど、アマチュア無線のことも深く広く知らなきゃいけないんですね。ここは非常に、アマチュア無線も広いですから、もう今まで、コンテスト一筋でやってきたとか、いろんな方がいらっしゃいますけども、ここでちょっといろんなアマチュア無線をやっぱり取り上げてきたハムのラジオならではのですね、ちょっと強みがあるかなっていうのを思うんですけどね。はい、
うん、
とにかくそういったですね、外側から見るためにはいろんな知識であったり、マインドセットっていうんですかね、が必要になるっていうことをまずちょっと前置きで言っておこうかなと思います。で、じゃあ、外側から見るってことは大体どんな作業なのかっていうのを、まあ、分かっていただけたことにしてですね
。
なんでその作業がいるんですかっていう問いが次に発生するわけですね。で、これは、まあ、このアマチュア無線の真髄を探るっていうコーナーでやりたいことの一つのそのものなんですけども、アマチュア無線の価値の発見とか価値の創造のためだと思ってるんですね。で、当然一社会活動としてのアマチュア無線って資材に立った時の価値発見、はい、価値創造っていうことなんですけども、
うん、
じゃあ、価値ってなんやねんって話になるわけですよ、今度は。で、まあ、いろんな考え方があると思うんです。価値って何でしょうかっていうのは、
はい、
辞書引いたって多分辞書ごとにいろんな言葉が出てくるでしょうし、曖昧に書いてあるかもしれませんけども、
ええ、
まあ、 ごくそのアマチュア無線の価値っていうことを簡単に考えるならば、社会に対して、世の中に対して、アマチュア無線って、こういう、すごいんだぜっていうふうにですね、うん、いかに胸を張って存在できるかっていうことだと思うんですよ。
うんうんうん、
例えば、こんなアマチュア無線ってこんなすごいことができて、
はい、
他の、その、活動ではこんなことできないでしょと。うん、俺らすごいんだぜ、アマチュア無線ってすごいんだぜ。だからこの社会の中で、なんていうか、必要なんだよっていうことが言えるっていうための価値なわけですよね。
はい。
うん。なので、そのアマチュア無線がその他の世の中に対して、いかに胸張れるかっていう視点で考えていただければ、まず間違いないかなと思います。まあ、少なくともこのコーナーの中ではですね。
はい。
で、当然その社会に胸を張れるって言ってるっていうことは、ただただ我々が楽しいからっていう理由じゃ全然弱いと。
そうですね。
うん、何らかこうアマチュア無線をやってると、あるいはアマチュア無線に関わってると、うん、いいことがあるよっていう、そのご利益っていうのは絶対必要な条件になってくるので、はいはい、
うん、
で、それが楽しいからだけじゃなくて、例えば、まあ、これは本当にストーリーをいかにつけるかって話にもなってきますけど、まあ、最近の言葉で言えば人材育成っていう言葉がありますけどね。はいはい、アマチュア無線をやってると、こういう理由があるから人材育成に役立つんだと。
うん、
こういうちゃんとストーリーだったり、まあ、ご利益って言ったらいいですかね。
はいはい、
ちゃんと由緒正しいご利益をつけてあげないといけないわけですね。で、それからですね、これよくインターネットとか見てるとあるんですけど、まあ、私が始めた頃、こういう理由で今、私はこういう、だからこそ今の私がありますと。だから今の若者も同じ体験ができますよねっていう論調をよく見るんですよ。
うん、
で、これはすごくおっしゃりたいその向きとしては、わかるんですけれども、
うん、
ただやっぱり昔のかつての価値がですね、うん、今、の価値と限らないんですよね、残念ながら。
うんうん、そうですね、
うん。例えば、本当に、一定程度のですね、世代の前の方は、今でいう携帯電話の代わりみたいな感じでですね、
はいはい、
あるいは LINE の代わりみたいな感じで、
うんうん、
アマチュア無線を使ってらっしゃったって方はたくさんいらっしゃるわけですけど、
はい、
うん、当然、それはもう、価値って言いづらいわけですよね。
うん
うん、だから、ここのその時代の流れっていうのは本当に最近、特に早いですから。
早いですね。
うん。うん、で、それを、に、まず惑わされないと言いますかね。
はい。
解雇的になってはいけないっていう厳しい言い方になると言うとそうなりますけども。
うん。
うん、っていうところをまず注意ポイントかなと。
はい。
で、それからですね、今の話にもちょっと関連するんですけど、他のもので代替できる場合っていうのはやっぱりいっぱいあるわけですよね。
うん。
で、しかも他のものの方が優秀である場合ってなったら、もうこれちょっとアマチュア無線の価値って言いづらいなと。ちょっと胸張れないかなっていうところですよね。
はいはい、負けてるということですね。
例えば、まあ、よく世界中の人とコミュニケーションができる、ので、これはいいですよ、みたいなですね、言い方されますけど、もう今の世の中 SNS の方がよっぽど世界中の人とコミュニケーションできますし、
はいはいはい、
で、よく偶発性が、アマチュア無線ならではなんじゃないかっていう話もあるんですけど、
うん、
つまり、決まった相手とコミュニケーションするだけじゃなくて、偶然会った相手とっていう考え方があるんですけど、
うんうん、
これもですね、結構最近 SNS とか、まあ、SNS のちょっと発展版みたいなところまで行きますけど、
うん、
かなりですね、優秀なツールがいっぱいあるので、
うん、
で結構若者がそこに集まってたりしますから、
うん、
うん、それもですね、なかなかやっぱり厳しいですよね、
はい。
特にインターネットでよく競合しますけど、アマチュア無線は、うん、他のものでの方が優秀である場合っていうのはかなり多い
です。そうですね。
素直に考えてしまうと、
そうですね。う
ん、でだからこそ発見が必要なんですよね。
うん。
うん、これ、まあ、発見であったり、想像であったり。まあ、発見って言ってるのは、うん、まあ、これまでのアマチュア無線の枠組みの中で、まあ、見逃されてる、その、社会に胸が張れるポイントはないかなっていうのが発見ですけども。うんうんう
ん、はい。
当然、その発見も必要ですし、まあ、発見と言ってるからには、価値じゃないものっていう振り分け作業にもなるわけですけども。うん。で、あるいはじゃあ今までの枠組みじゃ足りないんだったら、これからアマチュア無線が変わっていって価値を創造していかなきゃいけないよね、作っていかなきゃいけないよね、っていう、そういう問いもあるわけで、
はい。
まあ、発見と創造と一連の作業なわけですね。うん。まあ、そんなようなことをですね、このアマチュア無線の外側から見るという試みによって、
はい、
成し遂げていこうという、
うん、
そういう、まあ、会を この神髄のコーナーですね。これから、はい、数回にわたってやっていこうかなと思っているんですけども、はい、じゃあそのアマチュア無線の価値創造発見は分かったっていうことにしてですね、はい、じゃあなんでその価値創造をやんなきゃいかんのだっていう話がまた出てくるとですね、はい、まあそこから結構いろんな考え方があるんです。
はい、
で、ただその多分皆さんアマチュア無線ファンでしょうから、うん、一ついいグッドリーズンを お知らせしますと。まあ、アマチュア無線が社会的に価値上がっていってですね、胸を張って存在できるってことは、はい、当然、趣味としての楽しいアマチュア無線の世界も広がるし、続くよね、と。
はい。
うん。いうことは、まず一つ間違いなく言えるんじゃないかなと。
そうですね。う
ん、思います、うんうん。で、そしてそのアマチュア無線が作り出す社会的価値によって、当然社会も良くなるはずですし、
うん、
これ以上のことはないわけですよね。
うん。
うん、で、よくハムハムイングリッシュですね。我々アメリカの連盟とかですね、アメリカの無線クラブがやってる取り組み、社会貢献とかですね、
はい、
取り組み紹介してますけども、うん、あれがまさにこれをやってるんですよね。アマチュア無線の社会的な価値を上げていくことによって、当然その趣味としてのアマチュア無線もですね、ちゃんとその立場を得ることができると。
はい、
そういう構造に乗ってるからこそ、アメリカの連盟はですね、ああいう、うん、まあ、なんですか、防災のために使うとかですね。まあ、ちょっとあれは歴史的いきさつがありますけど、うん、あとマラソン大会で、
はい、
ですね、積極的に通信をやっていくとかですね、そこへ溶け込んでいくとか。
そうですね。
うん。
いろいろ活用されていくと。
されるという、そういう取り組みを、うん、やってるわけですよね。
うん。うん、
ですから、これからのやっぱり、ですね、特に周波数の取り合いなんかもかなり熾烈になってきてますから、
うん
う
ん
う
ん、
そういう中でやっぱりアマチュア無線がですね、存在感を残すためには、こういう社会的価値を考える必要があると。いうことで、次のパートからですね、その話をちょっとやっていこうかな、ということで、パート1、イントロというところで、
はい。
一回休憩を挟みたいと思います。
はい、ありがとうございます。
JI1GXV です。ジュリエット、インディア1、ゴルフ、X-ray、ビクターです。今年の目標は IC705 を買って斜めがに出ることです。頑張ります。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。現在 QCQ 企画では養成課程をお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと養成課程のお申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットがゲットできます。こちらのチケットを使用して QCQ 企画の養成課程にお申し込みをすると、申し込み資格やご年齢に関わらず受講料金からなんと3000円引きとなります。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。当社ホームページのあなたの街のハムショップには各地のハムショップの情報が満載、所在地も掲載していますので、お近くのハムショップが一目で確認できます。ハムショップ一覧の店名の横に QCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますので、お店に行ってお得に養成課程を受講できるキャンペーンコードチケットをぜひゲットしてください。キャンペーンコードチケットはお一人様1枚お渡ししていますので、ご家族やお友達、職場の仲間を誘って来店すると全員がお得に。養成課程に合格した後も使用用途に合った無線機の選び方や何から始めたらよいかお店のスタッフの方に相談しながら進めることができるので、とても心強いですね。すでに資格を取得している皆様もハムショップでしか聞けない無線の楽しみ方など聞けちゃうかもしれません。ぜひあなたの街のハムショップをご覧いただき、お近くのハムショップへお立ち寄りください。 QCQ で検索。 QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程とは法令で定められた時間と内容の講義を受けて、最後の修了試験に合格すると資格が取得できる制度です。養成課程の受講方法は2通り。 養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4天2陸特は2日間、3天3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし、動画は何度でも視聴することができるので何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページに掲載しています。QCQ 企画のホームページよりご確認ください。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか。ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、引き続きですね、アマチュア無線の真髄を探る第3回ということで、前半ちょっとアマチュア無線の社会的価値のとはなんで必要なのかっていうところをですね、イントロでおしゃべりしましたけれども、じゃあ実際にその価値っていうものがどこにあるかっていうのを考えてみようっていうことをこれから無謀にもラジオでやろうっていうわけですけど。まあ、とはいえですね、やっぱり何にもないとこから、さあ、アマチュア無線の価値って何でしょうかって言われても、やっぱり難しいですよね。
うん。
難しいですよ。やっぱり問題がやっぱり漠然としてるところもありますしね。
はい。
うん。どうしたってやっぱりその主観的になってしまいがちっていうのはあります。
うん。
で、そこでですね、結構、ビジネスの世界でもやっぱりこういうことってあるんですよね。その、やっぱり自分の会社が社会に対してどういう、貢献があって、だからこそこういうものが売れるんだっていう分析なんかは、当然ビジネスの世界ではやってるわけで、そっから考え方を借りてこようっていうことになるんですね。で、ここでちょっとですね、IRU Region 1。ですから、ヨーロッパ地域ですかね。ヨーロッパ、アフリカ地域なんですけども、はい。そこがですね、まさにこのビジネスの世界から考え方を借りてきて、こんな分析をやりましたっていう事例があるので、ちょっとこのパート2で取り上げようかなと思います。
はい。
で、これはですね、2021年ですから、もう3年前ぐらいになるんですかね。
うん。
アマチュア無線の未来のためのワークショップっていうのを、リージョン1の各国連盟集めてやったんですね。で、これはどんな、何をやったかっていうとですね、まあ、IRU リージョン1のページにその説明文があったので、ちょっと、英語なんで皆さん原文は読んでいただきたいんですが、 Google 翻訳を使ってですね、ちょっと今日本語訳してきましたので、ちょっと読みたいと思います。
はい。
この、Shape the Future というページなんですけども、アマチュア無線の状況については、これまで何年も議論されてきました。10年後、私たちの趣味はどうなっているでしょうか？実験したり、学習したり、単に友達と楽しくおしゃべりしたりするためだけに、限られた周波数帯を利用することはできるでしょうかと。未来や、あるいは、全然関係ない他人によって、このことを勝手に決められないように、私たちは問題を自分たちの手で解決することにしました。リージョン1に属するアマチュア無線連盟たちは、アマチュア無線に与えたい方向性について一緒に検討することに同意しました。時間をかけて現状分析をした後、中期的な目標と、この目標を実現するために取るべき行動について、合意するため、私たちは振り返りのプロセスを実施しました。私たちはアマチュア無線を私たちが選んだ方向に進めるために一緒に未来を形作っていきますと。うん。いうことで、やっぱりこの、ちょっと前半で言いましたけれども、やっぱりIRU リージョン1としてもですね、これからそのアマチュア無線が続くかどうかというところに非常に危機感を覚えてるっていうことですね。
そうですね。うん、
で、なので、この、これから、まあ、具体的に10年後っていう数字まで上げて、議論してますけども、
うん、
ここから10年先を考えたときにですね、いかにこう、アマチュア無線をですね、まあ、続けるかっていうところにとどまんないんだと私は思うんですけども、
はい。
うん。アマチュア無線全体がですね、どんな方向に行って、で、どんな目標に向かって行って、で、そのために何をするべきなのかっていうことを考えるワークショップっていうことで、
うん、
これ50カ国100人の参加者って書いてますね。
うん。
5日間ワークショップをがっつりやったそうです。
へ
うん、で、その中でですね、その出てきた、まあ、分析の一つで、これだけで一個 IR リージョン1の記事ができてるんですけど、スウォット分析っていうのを彼らがやってるんですね。
うん。
で、もしかすると聞いたことがある方が多いかもしれませんけれども、スウォット分析っていうところ、SWOT ですね。なんかの特殊部隊みたいな名前をしてますけれども。
はい。
はい。これ、もうちょっと説明しましょう。スウォット分析とは、皆さん、もし手元に紙があったら、大きい田んぼの田の字を書いてほしいんですけども、
うん、
内部要因と外部要因、それからプラスとマイナス、ということで 2×2 の4マスを使って分析をするっていうことなんですね。
うん。
うん、で、ちょっとこれは IR リージョン1の、やり方に合わせると、この田んぼの田の字のですね、左側2マスが、プラス。右側2マスがマイナス、
うん。
で、上側2マスが内部要因ですね。
うん、
で、下側2マスが外部要因っていうことで、
うん、
まあ、4マス使うと。で、内部要因のプラスを強みって言ってるんですね。つまり、自分のまあ、この場合だとアマチュア無線自身が持ってるプラスな要因っていうことで、これを強みって言ってます。ストレングスで S です。
はい。しか、田の字の左の
上で。左上ですね。
はい。
が S ですね。で、他の字の右上、内部要因のマイナス、アマチュア無線自身が持ってるマイナス、弱いところっていうことで弱みって言ってます。ウィークネス、
うん、
W です。
うん、
で、左下、外部要因のプラス。だからアマチュア無線を取り巻く環境でプラスに見えることっていうことで、うん、オポチュニティと言ってます。O ですね。まあ、日本語で言うと機械ですか、
うん。
で、外部要因のマイナス、右下ですね。これをスレッドって言ってます。脅威。うん英語で言うと T です。で、うん、SWOT が他の字のそれぞれのマスに埋まって、これをもってスウォット分析と言ってると。
はい。
いう、非常に、シンプルな、絵なんですけども、結構これが強み、これ強力なですね、ツールになったりするんですけども。で、さらにこれだけじゃなくてですね、こっからですね、またもう一個別の他の字を書くんですね。
うん。
で、もう一個別の他の字を書いて、今度はですね、その SWOT を、ま、掛け合わせるんです。で、SW がペ、SW と OT で 2×2 でまた4マスになるんですね。で、左上が、まあ、これはお好きなようにやっていただきたいんですが、例えば左上が S×O の領域。つまり強みであり、外側的には機械の領域ってことで、もう自分も強いし、外側的にも、もう、チャンスなわけですから、もうイケイケどんどんっていう世界が左上。はい、で、右上がですね、 いいのかな、右上が W×O、 つまり自分はあんまり得意じゃないんだけど外側から見るとすごいチャンスだよっていう領域が右上、うん、W×O、
はい、
なんとかこの自分の弱み克服してチャンスに乗っかりたいよねっていう領域が、あの、右上に来るわけですね。
うん。
うん、で、左下、S×T、強み×脅威の領域。うん、あの、世の中は、なんかこれまずいなって思ってるんだけども、いや、我々ここすごい得意な分野だから、なんか克服できるんじゃないのっていう、そういう領域ですね。うん、例えば、世の中の脅威って最近でいうところのコロナ禍みたいなところはあったんじゃないですかね。
うん、うんうん。そうですね。
で、右下ですね。はい、W×T。もう自分も弱いし、あの、周りから見ても脅威だしっていう、もう、どうしようもないなっていうところなんですけども、うん、もうここは手、あの、手は出すというよりかは、どっちかっていうと、どう回避するかって頭が働くと。
うん。
うん、いう、まあ、この 2×2 マスまでたどり着くっていうのが、まあ、スウォット分析の目標なんですね。で、まあ、今の説明はちょっと長ったらしかったかもしれないですけど、多分、検索すればですね、一発で出てくるので、はい、スポット分析ぜひ、皆さん覚えていただきたいんですが、
うん、
で、IRU リージョン1はですね、この、S×O とかいう分析まではしてないんですけども、強み、弱み、機械、脅威、この4マスは埋めてくれてます。
うん、
で、これはですね、きっと、どこかに、リンクが貼られるのかちょっとわからないんですけども、
はい。はい、貼っときます。
ディレクターがきっと貼ってくださるので、はい、見ていただきたいんですが、
うん、
ちょっとアマチュア無線の強み弱み、機械脅威のところを、ちょっとですね、抜粋になっちゃうかもしれないですけど、はい、読んでみようかなと思います。
はい。
はい。で、まずアマチュア無線のもう強みなんでしょうっていうところで、こんな意見が出ましたってことですかね。
うん、
まず、ストロングコミュニティ。いいですね、うん。強いコミュニティがあります。
はい。
いいですね。なんかそんな気がしてきます。
はい、
で、それから、リレーションシップ with the regulator。つまり、ですね、現地の、まあ、役所っていうんですかね。
うん、
そういう、まあ、通信とかを司る機関が、大体どの国にもありますけど、そこと、関係がありますよね。
はい。
うん、確かにな。で、それから、ダイバーステクノロジーホビー。あ、ごめんなさい。ダイバーステクニカルホビー。いろんな技術にわたって、その趣味として成り立ってますよ、と。
うん。
そんな気がしますね。強い気がしますね。
うん、
そして、まあ、あと最後にパブリックサービスと書いてます。
うん、
まあ、これはちょっと欧米っぽいですね。アマチュア無線の考え方ですね。
うん。
公共の福祉に役立つ、というところですね。うん、で、一方で弱みっていうところも、並んで書いてあります。弱み、モチベーション&キャパビリティ within アマチュアコミュニティ。アマチュア無線のそのコミュニティは強いと言っても、やっぱりそこの中のモチベーションとか、ですね、キャパビリティですから、まあ、平たく訳しちゃうと能力っていうことになりますけども、うん、その、アマチュア無線の中のそのモチベーションであるとか能力っていうところは、ちょっと弱いところがあるんじゃないかなと。
うん、
そうかもなってなんか、思っちゃいますね。
はい。
はい。で、それから、リクルートメント&リテンションって書いてありますね。まあ、リクルートメントって、まあ、採用みたいですね。そんな名前の採用会社もありますけども。はい。まあ、結局、どうやって人を集めて、どうやって維持してもらう、そこに留まってもらうかっていうところに弱みがあるんじゃないかと。
うん。
なんか耳が痛いような気がします。
うん。
それから、アマチュアポプレーションデモグラフィックスですか。まあ、確かにアマチュア人口減ってるよねっていうところが弱みだよねっていう、うん、そうだなっていう感じがしますね。これでまず上の、田んぼのターンの上2マスが、だいたいこれで埋まったっていう感じですかね。
はい。
じゃあ、今内部の反省しました。じゃあ、外側見てみましょう。どんなチャンスが転がってますかね。どんな脅威がありますかね。では、オポチュニティから、その、チャンスの方から見ていきましょう。まずですね、STEM っていうのが書いてありますね。
はい。
STEM って、普通に英語で訳すと何でしたっけ、茎とかそういう意味ですけども、はい、そこではそういう意味ではなくて、
はい、
サイエンステクノロジーエンジニアリングマスですね、うんうん、この番組でも何回か出てきてますけども、
はい、
つまりそういった教育分野ですね、
うん、
科学教育であるとか、まあエンジニアリングマスまでですね、広いまあそういう科学的リテラシーも含めたですね、そういう教育のところは今世界的にも注目になってますよね、うん、確かにこれは機会がありそうだなっていう気がします、
はい、
うん、それからエマージェンシーコミュニケーションもここにありますね、
うん。
なるほど。防災の時の通信っていうのは一つの機会かもしれないな。
はい。
ね。あと、テクノロジーとかですね。
うん、
あと、グローイング、アワーリクルーメントプールっていうのもあるんで。
うん。
うん、なんかそういうターゲットは広がってるけど、 みたいなところはあるのかもしれないですね。はい、やっぱりその、まあ、電子工作とか、いろいろマイコンとかも発達してきてるんで、うん、そういう興味がありそうな人は多いんだけど、なかなかっていう状態を、まあ、オポチュニティと書いてるのかもしれません。
はい。
それから、スレッド。まあ、外側に潜む脅威っていうところですね。
うん、
これは結構、本当に、ああ、そうだなと身に染みちゃいますね。まず、ノイズレベルが上がってますよね。ああ、そうですね。インバーターとかね。ソーラーパネルとか、日本でもいろいろ話題があります。
うん、
それから、アマチュアスペクトラムが減ってきてる。減ってきてるというか、まあ、減る可能性があるっていうことですかね。うん、まあ、さっきも言いました、周波数取り合い起こってますよね。
はい。
うん。それから、リレーションシップ with authority ってさっき強みのところにもちょっと出てきましたけども、やっぱりアマチュアの立場が減ってきてるからかわかんないですけども、やっぱりこの、なんていうんですか、現地の役所といいますかね、そういう機関との関係性っていうのを築くのが、まあ、一般的に難しくなってきてるっていうことなんですかね。
うん。
まあ、そんなような、いろんな脅威と言われてる、まあ、外側のちょっと、マイナスな要因っていうのもあります、ということですよね。はい。といったところで SWOT4 マス埋まりましたと。
はい。
さて、さっき私が S×O とか W×O とか、掛け算の話をしようかなと思ってたんですけども、ここでちょっと、まだそれは IR リージョン1さんは、そのマスを公開してくださってないので、
はい。
我々で埋めてみようっていうわけですね。うん。で、ちょっと全部はやりきらないので、うん、ちょっとわかりやすいところでですね、アマチュア無線の強みを活かして、しかも世の中的にチャンスだっていう S×O、ストレングスらしいオポチュニティっていうですね、領域と、うん、アマチュア無線強み持ってるけど、うん、世の中的な脅威があるよっていうですね、ストレングス×スレッドの二つの領域をちょっと考えてみようかなと思っているんですが、
うんうん、
ちょっと休憩を挟みたいので、
はい。
はい。後半、第3パートにですね、この、話をしたいかなと思います。
JK1BAZ 林です。 FT8 や DX 情報毎週楽しみに来ております。ハムのラジオ、
はい、ということで引き続き、アマチュア無線のスポット分析のですね、続きをやってみようかなと思っていますけれども、先ほどのパートでアマチュア無線にどんな強みがあるかな、アマチュア無線どんなところが弱いかな、あるいはアマチュア無線の周辺でどんなチャンスがあるかな、あるいはアマチュア無線どんな脅威にさらされてるかなっていう SWOT の、まず前半のところですね、やってみました。で、こっからやっぱりそのアマチュア無線がですね、取るべき方向性を考えるっていうことになると、この S とか O、 S と O とかですね、 S と T とか W と O とか W と T っていう掛け合わせをやんなきゃいけないっていうことで、ここをみんなで考えてみましょうというですね、非常に台本上も3行ぐらいしか書いてないところに突入するわけですけども、一盛り上がりするかなと期待しております。
はい。
まず S×O ですね、強みだしチャンスだしイケイケどんどんだよねっていうところからちょっとフリートーク気味に行ってみようかなと思うんですけども、はい。
アマチュアを、無線を普通のコミュニケーションとしてというところじゃなくて、うん、やっぱりエデュケーションとくっつけるとかですね、
うん、
その技術の発展とか研究に結びつけるというところがここかなという、
うんうん、
まず思うんですよ、
うんうんうん、
S×O の部分ね、
うんうんうん、
でこれはもう可能性はあるし求められている部分でもあるし、やっぱそこに注力する、そこに、ただアマチュア無線をそういう技術革新とか研究のプラットフォームに使うとかですね、
うん、
そういう面ではこの S と O を満たしててイケイケどんどんでやってもいいかなというふうには思いますけどね、
うんうん、まあ、このラジオでも何回も出てきてますよね、その教育に使う研究に使うっていう、まあ、技術革新とかですね、うん、まあ、歴史的にもアマチュアがそこで活躍してきた実績があるわけですから、
うんうん、
これはなんかイケイケどんどんな感じがしますよね、
それはその S×O の例としては一番いいのかなという感じがしますね、うんうんうん、
でまたここで私がこれいいなと思ってってるのはですね、この強みのところにですね、ストロングコミュニティっていうのがあって、コミュニケーション、コミュニティですね、
うん
うん、の結束の強さっていうと、これが意外とですね、うん、聞いてるところが多いんじゃないかなと思ってですね。
そうですね、私も今それを思ってましたね、
うんうん、でさらに言うとですね、うん、私も今 IT 業界にいますけども、その世界でもアマチュア無線つながりって多いんですよ、
うん
うん、
でこれってコミュニティですよね、
うん、そうだと思うんですよね、
一つ言えばね、
うん、
で技術的にも使っ つながっている、その世界、まあ、世間的にもつながっている言葉はちょっと、俗で申し訳ないんですけど、その業界でつながっている、もっと、顔を上げたら無線やってる人ってなるとですね、話が進みやすいいうのも多々あるわけですよ、うんうん、これがコミュニティの強みなんですね。
そうだと思いますね。あのコールサイン一つでね、うん、今までちょっとこうなんとなく壁があったのがスッと取れるんですよね、うんうん、このコミュニティの強さじゃないかなと思いますね。
ありますよね、
うん、
これを活用しない手はない、
うん、
そうなんですよね。いや、うん、本当に私が言いたいことを 100% 言っていただいたんで後のコメントがないんですけどあの本当にそのなんて他の、まあ、ちょっと、あえて趣味っていうところの比較にしちゃいますけど、他の趣味に比べて、そこのコミュニティというか、そのつながりの強さってすごいあるなっていうのは、ある、思うんですよね、アマチュア無線って。うん、で、うん、あんまりその特性って、日が当たってるようで当たってないようで、ぼやっとしてたところはあるんですけど、うん、確かにこれってすごく強みだと思って、ていますし、うん、さっき言ったその研究教育の分野で、まあ特に研究っていうところですかね、うん、あのにおいてもやっぱりそのコミュニティの強さって大事な話だと思うんですよね。
うん、
うん、あの簡単にそのアマチュアあの無線っていう言葉一つでですね、世界中のその同好の士っていうんですかね、が集まってくる。うん、で、あの一つのトピックでこんなんどうってあの面白いからやってみたよって。あの、どっか SNS にポンと投げると、もう世界中から反応があるみたいですね、うん。
うん。
そういうコミュニティって、なかなかやっぱりコールサインっていうもののおかげなのか、ちょっとわからないですけども、そこの強さっていうのは絶対あるなっていうのは、
ね。そんな感じしますよね。あの、うん、同じようなプラットフォームに乗ってるよっていうことがなんとなくわかるような気がするんですよね。
うん、うん。
すごく近い、近い存在に感じるっていうのはここかなという感じがします。
そうですね。
うん。
で、まあもう一個言うと、あの、やっぱりコールサイン出して会話してる時点でみんなアマチュアだっていうことになるじゃないですか。
はいはい。
あの要するに本職が何であれっていうことですけどね。
うん。
うん、で、やっぱりその、そうなることの強さって多分あるんですよ。つまり、うん、ニューカマーの人が入ってきたとしても、その道何十年の人と同じ土俵で会話できる感覚になるわけですよね。
うん。
それってものすごくその、例えば、まあ、ニューカマーの人目線で言えば、その自分のその、なんていうんですか、あの、成長というか、その技術であればスキル習得とか、ま、いろいろありますけど、の面ではすごいプラスになる環境だとは思うんですよね。
うん。
だからそういう意味でも、その、ステム教育って、その、まあ、日本で教育って言うと、どうしても学校教育のイメージになっちゃいますけど、まあ、そうでも、それに限らずですね、その、個々人のスキル習得っていう、まあ、広い意味での、あの、教育っていう観点で捉えても、すごい絶好の環境なんだろうな、っていうことは思いますかね。
うん。
まあ、S×O は結構わかりやすいところで、はい。
そうですね。
うん。あの、まあ、いかに実現されるかっていうのはもちろんこの後の作業としてはあるんですけども、はい、考えがまとまりやすいかなと思います。
はい。
で、次ですね、じゃあちょっと S×T を考えてみたいんですよ。
うん。
世の中的にはすごい脅威に感じてるけど、うん、アマチュア無線で克服できることってなんかないのかなっていうことですね。うん。まあ、あの、T はいくつかあげましたけど、あるいはアーリアリュリージョーマンの資料で上がってますけど、多分他にも多分いっぱいあるので、ちょっと頭を柔らかくして考える必要があるかなと思うんですけど、
うん、
なんとかアマチュア無線この世の中脅威だけどこういう状況だからこそ輝けるみたいなですねのがあるとちょっとキラッといくかなと思ったんですけどね、
うん、もうちょっとね私幅広く考えてですね、
うん、
その最近コミュニケーション能力って非常に問題になってるじゃないですか、
うんうんうん、
その若い人がコミュニケーションできなくなっている、
うん、
その会話そのものができなくなって業務においてもその情報の伝達に支障をきたしてるってこれって T の部分だと思うんですよ、
うん、なるほどなるほど、
うん、
でそういうことを、やっぱ例えば我々の無線を使ってそのコミュニケーションをできる能力を与えてやる、うん、あげる機会を作ってあげるということでその S と T の組み合わせって成り立たないかのかなと思ってるんですけどね、
うんうん、
いやこれは、多分、IL リジョーマンのところには書いてないですね。多分、鋭い視点なんだと思うんですよね。
うん、
で、アマチュア無線の更新、まあ、アマチュアに限らないですけど、無線の通信って基本的に単身なんですよね。
はいはいはい。
片方がガーッと喋ってどうぞって言って、向こうがガーッと喋ってどうぞっていうのは、なんていうんですかね。うん、普通の会話 で、ごまかされる部分がごまかせないところがあると思っていてですね。つまり、その、送る側も情報をきちっと整理して送んなきゃいけない。で、答える側も情報をきちっと整理して返さないと成り立たないっていうところがあるかなと思ってるんですよね。あの、599で終わるっていうのはちょっと別ですけど。で、そこでやっぱり今鍛えられるそのコミュニケーションの能力といいますか、情報処理能力ですよね。っていうのはあるかなっていうのは思いますね。更新の業態によりますけどね。
よりますけどね。ただ、その世の中では本当ね、コミュニケーションできない人が増えてることは事実で、これ社会問題になりつつありますよね。でそれが、まあ、ひいては情報伝達量が減って、社会全体のそのが回らなくなっていくんじゃないかと心配している方もいらっしゃるわけですよ、そういうところにちょっと一心報いるというかですね、救いの手を少しは入れられないかなというふうには思いますけどね、
なんかそういうなんていうんですかね、アマチュア無線がこうコミュニケーションとしての特性がうんたらっていう、そういう論文がどっかに出てないですかね。あったかなと思ったんですけど。
あったらいい
な。なんかでも、ありそうですよね。研究真面目にしたらなんか、ありそうな気はしますよね。情報処理、ね。
会話の難しさとか、会話の優しさ、どうやったら会話が成立するのか、会話の意図値が使えるかなって、なんか専門家いらっしゃるような気がするんですね。で、そういうことで今研究されてると思うんですよ。今のコミュ障と呼ばれてる問題を解決するために。そこに無線活用してもいいじゃないっていう感じはしますね。
そうですね。またその技術的な楽しみも見出してくれてる人であれば、やっぱりそのコミュニケーションをするっていうことを、まあ、ある程度楽しんでやってくれるんじゃないかなっていう期待もあったりして、ちょっと、そういう意味では度胸をつける的なですね、意味もあるかもしれないですね。
もうあるかもしれない。で、結局ね、そのコミュ障になる人って、自分に閉じこもって、自分のその知識に閉じこもってしまう人が多いわけですよ。で、それを解放してあげる手段に使えば、いい面が出てくる。会話もできるし、その、意思表示もできるようになってくるっていうところでメリットがあるような気がしますけどね。
気がしますね。それってまあコミュニケーション一般の話で今話してますけど、きっと語学的なところでも同じことが起こるんですよね。
起こると思いますね。
で、アマチュア無線で自体で英語が学べるっていうかですね、そのアマチュア無線やってれば英語が勝手にできるようになるってものじゃないですけど、でもアマチュア無線で、英語喋る度胸がついたとかですね。っていうことはあるような気がしますよね。
まあ、鶏卵的なとこは要素はありますけど。ありますけどね、はい。
ありますけどね。
まあ、でもきっかけにはなってますよね。
いいエフェクトをもたらすものではあると、
ね。そうですね、
そういうのももしかすると、この S×T の領域になってるのかもしれないですね。特にその、日本においては、その英語がっていうところは T になってると思うので。
そうですね。
そんなことで、やっぱりちょっとこの、10分15分考えるだけでもですね、こんなにもアマチュア無線ネタが出てくるんだっていうところでですね、やっぱりまだまだ、価値発見のプロセスの、まあ価値発見のプロセスの第一歩でしかないですけども、これは、まだまだやりがいがあるんじゃないかってところで、リスナーの皆さんにもお分かりいただけたんじゃないかなと思います。ぜひちょっとこのスウォットのですね、原文見ていただいたりですね、あるいは、ご自身なりに、こういうこと強みなんじゃないかみたいなところですね、書いていただいて、こんな、価値あると思うんだけど、みたいなお便りをいただけると、我々とっても喜んでですね、もう、じっくり読んじゃいますし、この番組の中でもですね、取り上げようと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、ちょっと価値発見のプロセスを体験したところでですね、まあ次回は、ちょっと価値創造のところまでちょっと行きたいなと思ってまして、もう、どんどんアマチュア無線を抽象化してやろうということですね。はい。もうちょっと難しい話をしようかなと思います。難しいけども簡単ですから、シンプルに話はなりますけども。
はい。
はい。やっていこうかなと思いますので、はい。また来月お楽しみになさってください。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、 今日の番組いかがでしたでしょうか。まあ、特に外側から見てみようということでね、
うん、
大きいですね考え方としたら、
うん、全然出てくるもの違うんですよね。
そうですね、
うん、やっぱりこの外側の観点ないと教育とか研究とかっていう言葉コミュニケーションの改善とかって話出てこないですからね。
出てこないですね、うんうん、やっぱりそのアマチュア無線の世界にスウォット分析が出てくるとあってびっくりしましたけどね、
うん、まあでもそれだけやっぱり、まあ、ビジネスの世界から方法を借りてでもですねやっぱり価値というものを考えなきゃいけない。自分のあのやっぱりあの最初に私このコーナー始めるときに言いましたけどもやっぱり自分のことをよく知ってないとどうしようもないのでそれをやっぱり知るためにはやっぱりスウォット分析というのは非常にいいツールかなと思いますよね。
やっぱり事業を運営されてるわけですよ、
うんうん、
そのアマチュアの連盟という業務をやられててそこでスウォット分析される、
うん、
日本もやろうよねという感じですね、
うんうん、これやっぱりちょっと今回ご紹介したのはやっぱりリージョン1のスウォット分析なのでちょっとやっぱり日本の場合 100% これ当てはまるかっていうと若干やっぱりクエスチョンがあるんですよね。よく見ると、
まあ、環境違いますからね。
違いますからね。
はい。
なのでやっぱり日本独自でやってみるっていうのは多分面白い試みだと思いますよ。全然多分また見え方も違ってくるでしょうし。
そうですね。
うん。
やってみたいですよね。
うん。
はい。
はい。うん、また来月が楽しみということで。
そうですね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先ですけれどもメールの場合ハモアットマークハムズラディオ .net ham アットマーク hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただけますのでそちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
ありがとうございました。73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。